さあ今日も文化資源活用課オリンピックパラリンピック推進室の上原真理子さんをお招きしています。真理子さん、せんべいの
せん、せんべいの
せん。いやー、3月になりました。
なりました。暖かくなりました。
はい。そして3月は卒業シーズン、はい、真理子さんもう慣れました？
そうですね、はい、本当になりました。
と言いますのは、実はモンゴルは卒業シーズンが、はい、
が5月ですね。
なんですよ、
はい、
いろいろな違いがあるんですよね。
はい、ちょっとバタバタしたりとか、はい、はいはい、とか思うところはたくさんあったけれどもこの頃は慣れてきましたね、はい。
そして慌ただしいといえば、はい、オリンピックイヤー2年連続ということで。
そうですね、
はい、はい。もともとホストタウンという言葉は東京2020大会に向けての制度の名前から来た言葉なんですよね。
そうですね、はい。一色目にホストタウンっていう、あの英語っていうか、あの日本語でなんていうのかな、モンゴル語でなんていうかなとかのは、はい、あのすごく調べてた時が懐かしく思います。
はい、でもホストタウンとして、はい、モンゴルのチームをここにお招きをして。
そうですね、
はい。そして様々な文化を教えていただく中で、
はい、
モンゴルという国について、はい、おそらくこのラジオをお聞きの皆さんも、それから、ボクシング選手団に関わった皆さんも、はい、理解を深めてくださったのではないかと思います。
そうですね。
そもそも、はい、モンゴルと島田市との関係というのはどういったところから始まったんでしょうか？
はい、最初は、はい、あの島田市在住の方が、あの友達同士で始めた活動から始まったんですよ。
はい。
そう、それがあのだんだん広がってモンゴル友好委員会になりまして、
はい、
そのモンゴル友好員の方たちがモンゴルで日本の文化や日本語に関心持ってる子どもたちを身近に応援してくださいました。
はい。
それからあの子どもたちも行き来してっての交流が発展して、
はい、
島田第一中学校と、はい、モンゴルオランバトル市私立ナラン外国語学校が姉妹校になったんです。
あ、なるほど。
そう、すごいですね。一人の、はい、あの市民の方の活動が、こんにちはで広がりました。本当に感謝してます。
それだけ非常に魅力的な国であるということを皆さんにお知らせしたかったんですね。
そうですね、はい。で、毎年あの学生あの友好親善施設を受け入れて、
はい、
市内の中学校と交流をしているんですね、子どもたち。
はい、
はい。で、ちょっと残念ながらこの頃はやっぱりあのコロナの影響で今中止になっているんですけれども、はい、またあのコロナ禍が落ち着いてきたらまた再開になるので、ぜひあの島田市の子どもたちがモンゴルに行ってモンゴルをもっと身近に感じてもらえたら嬉しいなと思っております。
はい。
で、実は先ほどみのりさんの出てきたホストタウンにはあの島田市が2017年にはもう登録してるんです。
そう、早い段階でしたよね。
そうですね。で、東京2020オリンピックパラリンピック出場するモンゴル国ボクシングナショナルチームの事前合宿が誘致して、はい、市を挙げてモンゴルについてモンゴルの文化を習ぼうというホストタウン事業が行ってるんですね。
はい、
はい。
奈良外国語学校の優秀な生徒さんたち毎年来てくださっていたんですが、また再開されるといいですね。
そうですね。で、あのホストタウンの授業の一つのことも、
はい、
実は今はみのりさんとお話ししているあのモンゴルのあれこれなんですね。
はい。
これ実はすごいなと思ったのは、平成29年2017年の6月の28日から、
はい、
今日で58回なんですね。
ねえ。すっかり挨拶も、皆さん覚えていただいたと思います。
そうですね。もう私来るたびにやっぱりみのりさんの日本、あの、モンゴル語の発音には、あの、驚きますね。とっても綺麗な発音になりまして、いいなってか、すごく、あの、嬉しく思います。
正直なこと言っていいですか？
はい。
一番初めにマリコさんのご挨拶いただいたときに、
はい、
それを、
はい。
音声録音して何回も聞いて発音を練習したんです。
そうですね、はい、本当にモンゴル語ってすごく難しいというか発音がちょっと硬いですよね。ない発音もあるので、
そう、日本語にはない発音がありましたね。
それで母音が7つあるので、はい、それをカタカナにすると大体の発音でしか表せないけれども、本当に毎回毎回みのりさんのモンゴル語の発音に上達してる、ことには感謝してます。
とっても驚いてます。これからも勉強続けます。
その、はい、その後ろにすごくたくさん努力があったの上でのありましたですね。はい。
この番組そうすると、もう58回。
そうですね。今日で58回目なん。もう本当、とか思って、まだまだ本当に毎回毎回私って緊張するんですよ。
いや、私もですよ。
毎回もう慣れてるんですよねというふうには言われるんですけれども、はい、実はそうでもないですね。毎回毎回トキトキしながら本当に心臓がパクパクするんですよね。でその時にみのりさんをすごくサポートしてくださるおかげですごく緊張が解けてて、最後にはちょっと普通に話したりとか、
はい、
でも本当に自分の日本語ってまただなとかいつも毎回毎回思います。本当に日本語っていうのは難しいなと思って、私の日本語って親身な方たちの心に通じてるのかなとか届いてるのかなとか毎回自分も聞きながら反省してます。
言葉を習得するときって、
はい、
まあ、例えば私たちがモンゴル語を習得しようとするときもそうですけれども、はい、繰り返し繰り返し聞いて、
はい、
とにかく話すことですよね。
そうですね、ね、はい、
これからもモンゴル語を使う機会がたくさんあればいいなと私も思っています。
は
い
は
い、
ぜひ活動してください。
はい、
はい、朝起きて家族の皆さんにもね、センセンベノーとか言ってもいいかなと思います。
ちなみにうちの家族もセンって返してくれますからね。本当に。
はい、
そう、今緊張感という話がありましたが、
はい、
いい緊張感でもって合宿を行っていただいてましたね。
はい、
モンゴル国のそうボクシングナショナルチームの事前合宿なんですが、
はい、
結局合わせて何回いらっしゃったんでしたっけ。
4回行いました、
はい
はい、
写真展もあって、
写真展もありまして、
はい、
本当に選手たちもあとバラの丘園でも選手たちの記念植樹もあるんです、
はい、
実は、
はい
はい、これは本当に毎年を成長しているバラを見に行くのを私もすごく楽しみにしてて、
はい、
バラの写真を SNS で選手たちとかボクシング協会に送ると皆さんもすごくこんだけ成長したんだっていうのはすごく楽しみにしてるから、ぜひ皆さんもね見に行ってください。これからもね、
はい、
バラのいい施設になるし、
はい、
あとバラはオリンピックファイヤーっていう品種類で、それ1992年のバルセロナオリンピックの都心のにドイツのタンタウン社によって作られたバラなんです。
あ、そうなんですね。
そう、オリンピックファイヤー、
はい、
素敵な名前。
うーん、
あとはですね、島田市の、はい、島田市食生活推進協議会と一緒にモンゴル料理も挑戦 しました。
あ、そうでしたね。
そう、お互いの食文化を理解し、親睦を深め、国際交流を、
進めていけば
いいね。進めて、はい、はい、きました。
はい。
あと、とってもたくさんの好評をいただいた、
はい、
アサロ国際バトーキンアンサンブルコンサートも、ね、
はい、
平成30年の5月の18日にも開催されました。
はい。
はい、その後も川根文化センターチャリムにも開催されてます。
はい。
はい。あと、このご当地マンホールの蓋も交換してるんですよ。
あ、そうだったんですね。
そうなんです。はい。あとは最近はすごい、はい、自分もやっぱり島田市にもせっかくいるなので、
はい、
小中学校にモンゴル紹介授業出前講座、
はい、
実際の小学中学生の子どもたちにもモンゴルってことを教えたいというで皆さんの協力いただいて、
はい、
今出前講座を行ってます。 もう本当に可愛い。
思いがけない質問が飛んでくるそうですね。
そうですね。はい、実は。で、出前講座の後に、はい、ちょっとアンケートを取ってるんですけれども、まあ、そのアンケートもまた私の楽しみで、本当に読んでて、すごく勉強になりますし、あ、こういうふうに感じていったんだとか、あ、今度じゃあこういうものをもっと子供たちには教えてあげればいいのかなとか、実は私は、やっぱりモンゴルで漢字の国ではないので漢字はすごく苦手なんですけれども、はい、でモンゴルキリル文字だよとか言って、とか、だって難しそうとか言うんですけれども、漢字の方が難しいと私は思います。はい、そういうふうに本当にすごく身近に子どもたちにいろんな話をしたりとか母国を紹介していることでは本当にすごく感謝しています。子どもたちの目はキラキラしながら45分間集中して聞いてくれるんですよ。はい、あとは先ほどやっぱりモンゴルボクシングの選手たちの合宿の写真はですね、市内での循環して、市民の方たち全員の目に触れてほしいなと思って、同じ写真なんですけれども、循環して飾ってます。
どこかでご覧になったという方ね、たくさんいらっしゃると思います
。そうですね。はい。
そう、そして、奈良外国語学校と今、オンライン交流も。
そうです。この本当にコロナ禍で行き来をできないので、はい、何ができるかというと、やっぱり今 SNS とか、はい、オンラインとか会議がすごく発展している中で、子供たちになんと英語で、はい、そう、オンライン授業をやってるんですよ。
は
い。で、島田市の子供たちも、同じく中学1年生で、はい、島田を、のことを、もうまず英語で紹介する。自分の好きなものを英語で、紹介するってことは、本当にまたそれがすごくいいなとか思って、
はい。
はい。で、子供たちはやっぱり、教科書、今まで教科書を読んで、先生の英語を聞いてたのを、実際は自分がそれを使って、外国の人には英語で伝えようっていう、動力っていうか、実際そうやって英語で通じてるってことは、すごくいいことだなと思って、これからもね、子供たちも英語を通じて、こうやって海外の子供たちとのコミュニケーションできたらいいな、とか、すごく思っております。
モンゴルでの英語教育というのはどうなんですか？
実はモンゴルは小学4年生からロシア語なんですね。はい。で、奈良外国語学校は、はい、主に日本語を勉強して、小学2年生から日本語を習ってて、はい、で、4年生から英語なんです。
あ、そうなんですね。
で、そのすごいなんですよ。日常にモンゴル語で喋ってるんですけれども、学校行くと日本語で英語なんですよね。はい、
で、ロシア語も。
ロシア語。
さらすとびちゃって。
さらすとらせてね、本当にそう。すごいなぁと思います。
ありがとう。とっさにどの言葉で出るかですよね。
そうですよね。はい、で、奈良の子どもたちも英語で子どもたちと交流、オンライン授業の中に、はい、突然日本語が出てきたりとか、英語でお話ししたりとかして、いやわー素晴らしいなーとか思って、はい。もういい刺激になって、お互いにいい刺激になって、日本の、島田の子供たちも、またこれ、あ、自分の英語を通じているんだっていうのを自信になると思います、すごく。はい。
生きた言葉にそこでなるわけですよね。
そうですね。
はい。はい、じゃあ、とっさにバイララって言っても、ありがとうって言っても、サンキューって言っても、
そう。
通じるわけですね。
通じるわけですね。
はい、スパシーバーって言っても。
いいですね。あ、みのりさんすごいですね。ロシア語もスパシーバーも出てくるんですね。素晴らしい。
いろいろですね。はい。必死です。いろいろ。まあでも、そうして使っていくと、はい、自分のものにどんどんなっていきますからね。
そうですよね。もう自信もついていきますしね。はい。私もそうなんですよ。漢字を読み取った時に、はい、わ嬉しいとか思ってもっと並んでみようとか、そう自分なりに工夫したりとかね、はい、はい、してます。
はい、こうした交流これからもどんどん続けていきたいですよね。
そうですね、
はい、そのためにはまずは出前講座。
出前講座もうすごい好き。
いずれは大人にもよかったらね広めていきたいですね。
そうですね、はい。
ちなみに、
はい、
マリコさんは、はい、日本は一番初めはどこが住んだところだったんですか。
そう、一番留学生は、はい、28歳で、ええ、留学生したんですけれども、東京にしか住んだことなくて、ええ、で実は島田に、ええ、もう住んで5年目なんですけれども、ええ、実は茶畑は初めて見たんですよ、はい、
そうですよね。
そうです。何の木なのか何のか思って
モンゴルでは多分ない
ないですし、東京にもないですし、
そうです、ね、
静岡で言えば、はい、富士山っていうイメージがすごく強いので、はい、グリーンティーとか緑茶とか、はい、あんまりそんなにどこなのかなとか思ってなくって、はい、茶畑見て感動した。初めて見て本当に驚きまして、その美しさの魅力的ですね。
本当ですか。
そう、これがお茶になるんだっていうのは驚きました。
シーズンになるとお茶の香りがふわっとしてきますしね。
今はもう本当に深入りのお茶とかが好きで、はい、もうすごいですよ、みのりさん。私、お茶の味もすごい分かるようになったからね。美味しく入れてるとか、すごいなとか思って、あ、金谷とか、島田のお茶とかは違うんですよね。
そうなんです。
川根のお茶とかの味が。
そう、全部ね、味が違いますからね。
全部違う。もう分かるようになったからね。
素晴らしい。
はい。あと本当に、あと和菓子、
はい、
和菓子ももともとはあまり好きじゃなくて、そんな食べたいと思ったこともなかったし、はい、まあ、今ちょっと仕事柄でもあるんですけれども、和菓子の味の深さっていうか、はい、魅力にもまたすごいハマってて、これ年のせいなのかわからないんですけど本当にこれお茶飲んで和菓子食べてるんですよ
素晴らしい。もうすっかり日本人
に。本当に島だですよね本当に。
ちなみに日本でいうところの和菓子にお茶みたいなものっていうのはモンゴルでは何に当たりますか。
ミルクティーですね。
ミルクティーと、あとはお菓子は何かありますか。
お菓子はね、ちょっとあるんですけれども、はい、ビスケット、ビスケットみたいな、
はい、
焼き菓子ですね。
ですね。
はい。だって和菓子ってあんなにね、はい、もう奥深くてね、感動本当にすごいしてます、うん、
日本人より日本人らしい発言でしたね今
本当に本当に奥が深いですねとか思って楽しみにしてます。
はい、
はい、あと本当にとか思うんですけれども、はい、横断歩道に立つとすぐ車が止めてくれるから、感動します。
それは小さな頃から私たちはしつけられますが、
びっくりするんですよ。いいよとか言って、自分が信号のあるところで渡ろうっていうのをちょっと意識してるんですよ。なんか止めてもらうまでは申し訳ないなとか思って。そこもやっぱり島田ならの安全運転、皆さんの意識の高さっていうのもすごく感動してます。
はい。
はい。日頃本当に感謝してます。
私たちも車を運転するときには、
はい、
ね、ぜひ、これからも安全運転、思いやり運転を心がけたいですね。
思いやりですね、本当に素晴らしい。
今ウランバートルも車社会ですよね。
そうですね、ウランバートルは、はい、ま、変わりつついるんですけれども、横断歩道のところでしか渡っちゃいけないという意識は実はちょっと薄いかったんですけれども、今本当にちょっと変わりつつ してます。
はい、
はい、良くなってます。
ちょっとずつ、ちょっとずつ。
ちょっとずつですね。
はい、それぞれの国が
いるので。本当に自分も本当に毎年毎年モンゴルに帰ると、
はい、
ためにモンゴルの発展には驚いてます。
ねえ、そうおっしゃられると、はい、一回行ってみたいなと。
もうぜひおすすめです。
今のモンゴルを見てみたいですね。
は
い、
そうですね。で、実は出前講座の時の子供たちの中にゲルしか想像してなかった。ビールがあるんだとか、はい、こんな綺麗なんだっていうことがすごく驚いてて、
はい、
ああ、よかったです。子供には少しでもモンゴルの現代化しているモンゴルを紹介しててよかったなとか思ってます。
はい。いやー、これからもまた新しく始まりますけれども、一旦お送りしてまいりました、ホストタウンのあれこれ、これで以上最終回を迎えるということになりました、はい、本当にありがとうございました、
はい、ありがとうございました。バイルダ。
それではまた、来年度からもお楽しみに。
バイステー。